スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうテーマにフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコ、そして影武者パーソナリティ片桐たかしさんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。最近ね、読み出した新しい漫画がドクターマッスルビートルっていう漫画です。片桐と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。片桐さん、鼻いいですか？
鼻いいですか？どうでしょう。
変な質問ですけど、
なんかそこに匂いのあるものとかが置いてあるやつ、
はい、
置いてあったりすると、はい、それを嗅ぎ取るのはあんまりかも、だからあんまり良くないかもしれないです。
う
ん、
あ、本当ですか？
匂いだったり香りだったり。
あ、季節のね、
はいはいはいはい、
空気の香りを感じることってあります。
あ、でもそれは分かります、分かります。
分かります。
雨上がりの感じとか。
あ、そうそうそうそう、
そういう空気感は割と分かったりすると思う。
そうそう、なんかその季節のお花の香りとか、例えば、うん、人長毛とか金木犀とか、季節を代表するお花の香りってあるじゃないですか。
うん、
ああいう香りとはまた別に、うん、なんか
空気感みたいなやつですよね。
そうそうそう、なんか、うん、春の始まりの香りとか、
冬の感じとか、
そうそうそうそう
そ
う、
それはなんとなく感じ取れるかもしれない。
あ、よかった。
うんうん、
そう、私すごいなんかそういう香りを感じるんですけど、うんうんうん、特に春の始めとか、うんうん、夏の終わりとか、
うん、
まあ、そういう冬の始めとか季節の変わり目みたいなのの、
うんうん
うん、なんていうんでしょうね、空気の香りみたいなのが あると思うんですよ。
あると思いますよ。
ありますよね。で、春の初めというか、春になる前みたいなところから香りがするのって、うん、なんて言ったらいいのかな、なんかタケノコの匂いじゃないけど、うん、別に竹林の近くに住んでるわけじゃないんだけど、
うん、
なんかが芽吹くような匂いっていうか、なんかなんて表現してるのかわからないんですけど、そういう、それはどこにいてもそうなんですよ。だから、うん、竹やぶの近くにいるからとかっていうことじゃなくて、そういう空気の香りがする気がするんです、うん、春の、
まあ、もしかしたらあるかもしれないですよね。粒子が飛んでるかもしれない、いろいろ目覚めてきて。
あ、そうかもしれない。まあ、
自粒子は飛んでるんですよ、
うんうん、
い
ろんな目のね、
実際粒子は空気中にいろいろ飛んでるんですけど、
うんうん、
実際春はいろんな、
うんうん、育ってきますよね。
枯れてた木とかが、うん、葉を生やしたりとかする時期だから、あるかもしれないですよね。
うんうんうん、あ、そういうことなのかもしれないみたいな。
それの匂いの小さい粒子みたいなとかも空気中に漂ってるかもしれないですよね。
うんうんうん、そうかもしれない。
生き物が目覚めてきたりとか。
うんうんうん、そうそう、なんかね、
そう。
っていうような日がたまにあるんですよね。
春っぽいなって思う。
そうそうそう、なんかそろそろ春がやってくるかな、みたいな、うんうん、ことを感じる日もあるっていう今日この頃でございます。
あったかい時もあったりするんですけどね。またそうそうそう、でもまだまだ寒さが、そのこれ収録時では、ね、
そうそう、
ドカンとむっちゃ寒くなったりとかしたりするんですけどね。
うんうん、この季節はね、あったかくなったり寒くなったりね、繰り返しますもんね。ということで、今日も最後までお付き合いください。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。びっくり体験
マジか。
このコーナーは小さな日常の驚きや発見、さまざまなびっくり体験をご紹介するコーナーです。
はい、
片桐さん、
はいはい、
足をね、
はいはい、
足の ツルツルにする液体ってご存知ですか？まあ、あまり男性はご存知じゃないかもしれないですけど、
もしかしたら男性も使ってらっしゃる方はいるかもしれないですけど、それ自体はものとしては知らないですけど、
そう
なんですね、なんか脱毛クリームみたいなやつとかは知ってますよ。
ああ、なるほどなるほど。
あの男とかでもあったりします。
なるほど。あのそういう実は商品がありまして、足の形をしたこのね、形のものの中に液体が入ってるわけですよ。足の形のブーツみたいな感じの、
あの足そのものなんですね。あの
入れるのその中に、上をねチョキチョキチョキって切って、ちゃんと密封されてるんですよ買う時には。でもここから切ってくださいっていうところのハサミ線があって、そこをチョキチョキ切るんです。でそこの中に足を入れるんですよ。靴下みたいになってる。で液体が入ってるわけです。でそこに足をつけておく
のを、付け根から先の部分の話なんですね。
あ、そうそうそうそう、
付け根というかあのももとふくらはぎの部分は
関係ない、
関係なく、
そうそうそう、足の本当に足の先だけというか、そうで靴を履くように履いとくんですね。で大体1時間ぐらいその足をつけとくわけですよ。なんかこうテープとかでこう貼って、と、まあ、あの密封した状態にしておいて1時間ぐらいそのままにしとくんです。だからまあ夜とかしかできないですね。昼間とかできないんですよ、家とかでやらないといけなくて。でその後、あの流したりしないと、その液体を流し切らないといけないので、まあ、家でゆっくりする時間とかにやるわけです。でそしたらあの5日後ぐらいになるとですね、あの足がツルツルになるっていう、そういう商品なんです。それ実は
5日間やり続けるんですか？
違う、あの毎日それをやった後、
やった後5日後なんですね。
5日後、おおむね5日後なんです。でもう本当にね、びっくりするんですよ。その間4日間ぐらいあるわけじゃないですか、間4日間ぐらいは何の変化もないんです。でどうなるんだろうって思ってる4日間があって、で、まあ、5日目ぐらいにお風呂に入るじゃないですか。毎日お風呂に、まあ、毎日お風呂に入ってますよ。でも変化はなくて、で5日目ぐらいにお風呂に入ると、突然足の皮がむけるんです。
そうですね、
本当にびっくりするぐらいむけるんですよ、それが。こんなにむけちゃっていいのっていうぐらいむけるんです、お風呂に入ってる状態での方がむけるんですよ、多分ですよ、わからないけど、でどんどんむけるので、その5日目以降、5日目6日目ぐらいかな、2日間ぐらいかけてむけるんだと思うんですけど、どんどんむけるんですよ。で本当に湯船の中が足の皮だらけみたいになるぐらい、もうね、もう脱皮っていう表現がもう最適っていうぐらい、人間も脱皮するんだって思うっていうぐらい足の皮がむけで、むけ終わった後にツルッツルになるんです、足が。
すごいですね。マジか。
そんなことがあっていいんだろうかって思うんですけど、まあまあびっくりなんですよ。
すごいですね。5日間とかは多分その古い角質、新しい角質のサイクルみたいな、その準備期間なんですかね。
なんでしょうね、わからない。ちょっと徐々にじゃなくて一気になんです。
その新しいのを作ってる時間なのかもしれないですね。
なんですかね。そうかもしれないです。
4日とか、
そうそう、で5日目ぐらいに全部むけるっていう、そういう商品なんですよ。でまあまあびっくりするんです、その体験をした時に。でしばらくそれを私してなかったんですね。で、あの冬場の方が足ってなんかカサカサになるんですよ、乾燥するので。でその乾燥を治す塗り薬っぽいのもあるじゃないですか。でもそれよりもそのツルツルになるのの方が劇的にツルツルになるので、なので、そうしばらくぶりにやってみましょうと思って薬局に行ったら、たまたまなのか今はそうなのか、あの以前は60分って書いてあったのが40分って書いてあったのね、そう私が見たのが。でいや60分じゃなくて40分なら40分の方がいいわって思って、だってじっとしてなきゃいけないのでその間、まあ40分の方がいいと思ってそれを買いました。それ買いましたのが2週間ぐらい前なんです。で買って、まあ、40分タイマーをかけて、キッチンタイマーを をかけて40分だったらピピピピってなるんですけど、うん、そのデジタルタイマーを40分かけて、
うん、
で40分経ったから流してってちゃんと書いてある通りに、まあ、以前と違うのは40分で済むっていうところだけが違う、
うん、
やり方はみんな一緒なんですよ、
うん、
で、まあ、5日間って書いてあるの、その5日間っていうのは一緒なんです。5日目ぐらいからって書いてあって5日目6日目で、うん、まあ、綺麗になりますって書いてあった、
はいはい、
ところがですよ、
はい、
5日経っても、
うん、
1週間経っても何の変化もないです。
マジか。
でちなみにだからもう2週間以上経つわけです
今、うんうん、
でも何事も起こらなかったんです。
なんでしょうね
そう、何事も起こらないっていうこともびっくりじゃないですか。で、うん、何事も起こらないってなくないですか。その例えばそんなに向けないとかならわかるんですよ、うん、いっぱい向けると思ってたものがそんなに向けないっていうんだったらわかるんですけど、
うん、
何事も起こらないです。でそうなんですよ。それはまたそれでびっくりしまして、
うんうん、
でちょっと時間がかかるのかなって最初は思ってたんです、
うんうん、
ね、5日じゃなくって1週間かなとか思ってたんですけど、
うん、
1週間経とうが2週間経とうが何事も起こらない、
うんうん、
なのでそれに驚きまして、でも気持ち悪いじゃないですか。
はいはい、
ね、だそれが不良品だったのかもしれない。
うん、たまたま取ったやつが、
そう
、うん、
でも私の足が不良なのかもしれない。わ、ね、かんないんですよ。なのででもね連続して使っちゃいけない商品なんです、それ。
まあまあまあまあ、良くなさそうな感じはしますもんね。
なんかこう刺激があるから、うん、続けて例えば2週、どのくらいだったかな、1ヶ月に1回とかしかダメなのかな、続けてする場合も、
うん、
開けなきゃいけなくて、なのであと2週間ぐらいしたらまたやってみて、
うんうんうん、
でその時は違う商品を買ってやってみて、うん、でそれで向ければその商品が不良だったってことだし、
うんうん、
それでも向けなかったら私の足がおかしい。
もしかしたら耐性ができたのかもしれないですよねその感覚用品の中に、
そうか、
もしかしたら
そうかもしれない。
そういう人もいるかもしれないですもんね。
かもしれない、
うん、あんまり効かなくなるっていう、
かな、
なんか耐性ができて、
それそ、あ、
え、まあありがあるかもしれないですよ
そうかもしれないですね、うん、そう、なのでちょっとあと2週間ぐらいしたらまたやってみようって、
うん、
はい、思っている、まだ解明していないびっくり途上のお話でございました。
まあせっかくなら買ってるわけだし、なった方がいいですよね。
まあね、
その耐性がついていいかどうかも分かんないし、そう、
それに対してよくない、よくない、はい、
うん、
また解明したらご報告させていただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい、日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それではお便りをご紹介いたします。ラジオネーム北国のスイカさんからのお便りです。
はい、
僕は毎日電車通勤をしています、うん、通勤途中の某駅でのアナウンスが面白すぎて面白すぎて、うん、毎日笑いをこらえられません、
うん、
毎朝、あ、違うごめんなさい、ここからがセリフでございました、はいはい、どう表現してらっしゃるのかがわからないので、
うん、
北国のスイカさんの思い通りに私読めるかどうかわからないんですけれど、
うん、
書いてあるまま読んでみますね。
はいはい、
はい、皆様通勤ご苦労様でございます、
うん、
そろそろ出発いたします。ドアから離れて、ドアから離れて、ドアから離れて、お待ちください、出発みたいなアナウンスで、もう壺に入り 飼っていてもどうしても吹き出してしまいます。
うん、
周りの人は表情を変えずに座っているので、うん、吹き出すのが恥ずかしくってどうにかしたいです。
うん、
アナウンスは楽しみなので、うん、自分が吹き出してしまうのを何とかしたいのですが笑いのツボを浅くする方法があれば伝授くださいで、うん、そっちですかね。もうめっちゃ難しいですよね、このお題。これあれば私も知りたい。
いい話ですよね、今回のやつ。俺は好きですよ。あの争いとかでもなく不満でもなく平和というかいい話ですよね。そう、
私でもこのツボ、私もツボがめっちゃ浅いので、本当にみんな笑ってないところで本当に我慢ができないっていう場面、うん、結構あるんですよ。これで本当教えてほしいです。なんかあれば、妙案あれば本当教えてほしい。
えめったにでもそう一人でいるとき笑わないかも。
え、
あの外とかいるとき、
例えばさ、すごいなんかおかしいっていうか面白いことに出くわす場面とかないですか？
なんか後でおもろいことはあるんですよね。変なおじさんって言ってもらったらたまに降る温泉とか人気のない温泉、うんうん、ホテルとか旅館とかの、うんうんうん、まあ、日帰り温泉もやってるみたいなところに行くと、結構まあスーパー銭湯とかよりもむちゃくちゃゴタゴタしてるわけじゃなかったりするもんで、まあ一人とかもあるんですよ、
うん、
で、あ、いいなと思ったら、あの帰ってくるもんで、あのこんなこと言ってはあれなんですけど、あ、やだなと思うんですけど一人ではそのあの、もうこの空間がなくなるのか。でもまあまあ、それはさすがにそれをそのわがままを通すことじゃないもんね、別にいいんですけど、たまに話しかけられるんですよね。で、それこそ先月とかもなんか梅宮達夫さんみたいなね、あのおじさんに声かけられたんですけども、何度かから来たんやみたいなのが話してきて、あ、そうなんですかみたいな、あ、いいとこですよね、あそこもみたいな、あそこは冷静やでなみたいな、あ、まあそっちも温泉地で、その方の住んでるとこも冷静やでなみたいな、さっきあの別の旅館、もう温泉地でいろんな旅館とかあるとこだったもんで、あの旅館行ってきたんですやけどみたいな、あそこもみたいな、で、あそこもいいですよねって、あそこなんかボイラーが壊れてるらしくて38度しか、そんなんじゃ風邪ひいてまうわとか言って、なんか、まあ、めっちゃ語ってくるんですよ。もう俺大抵そういう時実はあんまりいい人間じゃないもんで嫌だなって思ってる聞くけど別にことを荒立てたくないから、大概そういう時あのオフの時、あのプライベートの時に知らない人に話しかけられるなんてもってのほかな人間ですから俺あんまりいい人間じゃないから、そのあ、嫌だなって思いながら聞いてるんですけど、あのあ、そうなんですねみたいなこと言って、でここいいですよねみたいな、まあ相槌程度に、景色もいいですしねって言って、いう話で話して言って、で俺もそこに2時間ぐらいいたもんで、主みたいになったんですよ。あのいろんな人が出たり入ったりする中で俺は2時間ぐらいそこにその風呂にいたんですよ。あの私服の空間ですから、
わかります。
で、まあ大体みんなそこまで長くないもんで、
うんうん、
特に男は
出てかれたりとか、
で俺もうそこにずっといたんですよ、うん、でそのおじさんが入ってきた時には、うん、もう俺2時間ぐらい経ったぐらい経ったもんで、いや、すいません、お先に失礼しますって言って、で出た後で脱衣所でもう音楽流し始めてたんですよ。で、うん、もうその時は一切笑わないけど、うん、その後から、あ、おもろい話だったなって思うことはあるですそんな感じで、ね、ちょっとなんか長い話になっちゃったけどこ、まあこんな感じでその後からおもろいなっていうのはあるんですけど、その場ではもう全然多分笑ったりあんまりしないかも。
そうなんですね。
家でなんかお笑いとか見てる時は別ですけど、
うんうんうんうん、なるほど。じゃあもともとそんなにツボが浅いっていうことはない。
なんか後で面白い話だったなってまとめることはあるんです。その時はまあひたすらに嫌かもしれないただ
ただ笑えられなくて困るとかっていうことはあんまりない。
もうあんまりないですね。
大
概嫌がってる、本当に嫌がってる、まあまあだから対策ですよね、うん、まあちょっとなんか脱線しちゃったからあれなんですけど、まあその笑いのこらえ方を教えてくださいってやつですよね、うんうんうんうん、そのアナウンサーが面白いからっていう、
あ、そうそうそうそうそう、うん、
出発っていうのは面白いかもしれないですよね、うん、ちょうどいい感じにハマってるのかも、
きっとね、
あの北国のスイカさんに、
うん、
でも英子さんもありますもんね、その面白いっていう。
ある。私なんかこういうの結構ね我慢できない方ですね。
途中からクスってなんか自分がちょっとこう緩んでしまうと、途中に面白いなって思っちゃうと、そこからもう緩んじゃうんですよ。
あ、
でこういうアナウンスみたいに長いと、それ短ければねまだ辛抱できるんだけど、長いともうこの出発あたりのところでダメですね。私は多分吹き出しますね、きっと。
電車とかでふと昔の面白かったやつとかをなんかふとフラッシュバックするところがあって、
あ、
それで急に思い出し笑いをしてしまうときはごくたまにあるっす。で、ああ危ないところで、そう、なんか自分がやったこととかも、とかなんかなんであんなことやったんだろうって、なんかひたすら人といた時、駅のホームであの自分の頭をこう叩いてたことがあったんですけど、
これそれは自分が自分でってことですか？
おふざけですよね、おふざけっていうか。その時あの当時二十歳ぐらいの時に、はい、あの当時付き合っていた彼女と駅のホームで待ってた時に、はい、まあ普通に電車を待つ、その無言というか、まあまあまあ別に、あ、もうそろそろ来るなって時間の時にこうやってやってたんですよ、はい、これ分かんないかもしれないですけど、無言で無表情で俺がやってて、当時付き合ってた彼女が、え、やめてやめてやめてって なったのが、
それ
をふっとフラッシュバックした時とか、ちょっとあの笑いそうになった時とかはありますよ。別に俺なんか何も考えてなかったんですよ。小ボケみたいなもんですよね。誰のためでもない小ボケみたいな。
それはでも、そういう、例えば今のようなこう光景がふって思い浮かんで、こう吹き出すように仮になった時、どうするんですか？
これの答えにもなるんですけど、下を向いて、
下を向く、
顔をこう隠して、はい、手で隠したりして、はい、声を出さないようにして笑うしかないですよね。そう、だから音を立てずにその顔も隠して、
あ、
もし座っているのだったらうつ伏せになって、
なるほど、なるほど、
だからまあそれでいいんじゃないですかね。
なるほど、皆さんに見えないように、
そうそうそうそう、顔で手であの顔を覆い隠したりして、
ちょっと
で声はまあ出さないように、
うんうん、
だからもうずっとそれで笑ってでもまあまあまあいいと思うんですよ。
大っぴらな感じにはせずに、うん、まあちょっと下を向くとか顔を隠すとか、
あの伏せて、あの座ってる場合はこううつ伏せになうつ伏せっていうか、顔を伏せて、
うんうん、下を向いてね、
そうですそうです、下を向いて顔を伏せて、その声を出さずにその、うん、笑うか、うん、もう立ってる場合はもう顔で手を覆い隠しても、
うんうん、
笑うか、うん、かなって思います。
あ、でも、まあ、そうやってすることでちょっとこう自分のなんでしょう、気持ちとか自分の心を抑えられる効果もありますもんね。他の人からは見えないようにするし、まあ、自分もそうやってすることで自分の笑いをちょっとこう抑制するっていうか、うん、っていう気もしますよね。こううつむいたり、
もう隠すっていうのが、
うんうん、
笑ってしまうのはしょうがないですよね。
まあね、多少はね、うん、みんなあの多少は分かってくれるでしょ、あ、我慢してるんだなこの人って
まあまあその笑ってしまうのはしょうがないから、まあ、うん、表に出さないようにもう笑うしかないっていう感じですかね、今回
っていうアドバイスでございます、う
ん、はい、はい、
ぜひぜひあの聞いたら翌日やってみていただいて、
はい、ぜひ。あ、でも今回の俺あのお便りがすごい自分個人的には、うん、あ、すごく好きなお便りでした。
お便りそのものが、ね、
うんうん、ね、すごく良かった、
ほっこりしますよね。
そういいなと思って、その楽しみにもなってますからね。
あ、
笑いをもう笑い自体をなくしてしまうのはもったいないですからね。楽しみになってる、
そ
う、楽しみって言ってらっしゃったから、
うん、
そう、それをなくす、笑うっていうかその感情をなくすのはもったいないですからね、
うん、
そう、だからまあバレないように笑えばいいんじゃないかなって思います。
おっしゃる通りでございます、うん、はい、ありがとうございます、はい、それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんで負け戦をお聞きください。
昔見た黄色い
した曲は片桐隆さんの負け戦でした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム眠れるうさぎさんからのお便りです。私はおばあちゃんが大好きです。毎日何々ちゃん今日はどこに行くね、何々ちゃん今日は何時に帰ってくるねと同じことを聞き、出かける時には見えなくなるまで見送ってくれますが、やりすぎ行き過ぎの感もあり、先日玄関先で何々ちゃん行ってらっしゃいと叫びながら手を振り続け、何々ちゃん今日は何時まで一人で待っとるけんねと言い続け、たまたま通りかかった自転車の警察官に厳重注意されました。
どんま
なの、なんででしょうね。
あれじゃないですか、だからあのほらあのご老人が一人で何時まで、あそこはご老人が一人なんだって分かっちゃうからってことじゃないですか。
だからまあ家の外で叫んでるのがあんまり確かに言
っちゃうのが良くないっていう意味じゃないですかね。
あ、なるほど、
そういうことかなと思いました。
まあ、でも思い余って外までずっと見送ってしまうんでしょうね。
そうでしょうね。おかげで、
まあ、確かにそれ良くないかも。
まあね、うん、ちょっとね、あのそうそう、知らない人にもそれを聞かれちゃうっていうのはどうかなっていう、確かにそういうことかなって
叫んでるって言って、その統計去ってく、
そういうことじゃないかな
のに対して叫んでますもんね、
う
ん、
そういうことだと思います。
なるほど。
おかげで学校も遅刻しました。
どんまい。
ああ、おかげでなんですかね。ちゃんとあの眠れるうさぎさんがいい子なん、いい方なんでしょうね。その、あのちょっと立ち止まるんでしょうね。その、 そのままスタスタ行かずにきっとだから遅刻
でだからさ、ね、でまた言い続けちゃうのね、うん、おばあちゃんもねきっと、
うん、毎回毎回アクションしちゃうんですよね、うん、
きっと
返答の
ね、そうそう、だから長いんですよご挨拶もいいねきっとね、おばあちゃんも
ラストシーンみたいですよね
根性の分かるみたいななんかね。で明日からは家の廊下で劇的な別れを演じてから出かけることに、
ラストシーンじゃないですか本当に
本当にラストシーン
本人もそう、劇的な別れを演じてからって言ってるから
そういうこと、まあ、素敵ですね。でもね、
まあ、なんかね、まあ、いい話なんじゃないかな
って、そういう風におばあちゃんのためにしようって思ってるっていうお便りなので、
うん、
まあ、
うん、
素敵、廊下でだんだんこう離れていく感じ、うん、なんですかね。
でも結局ついてきちゃう気もするんですけどね。そのままでもまあまあ
そこにいてねみたいな。
そう、危ないからねって言ってそこはまあ。
そうね、なんかね情景浮かびますよね。
うん、まあまあいい話だと思いますよ。いいさっきのコーナーに続いて、いい話だなと思います、ね。
なんかこれからも仲良く暮らされていただきたいと。うん、思う本当良いお便りでございますね、
まあ、このお便りをくださった眠れるうさぎさんもいい方というか偉いですよね。そのすごく
ね、
その
本当
その対策もお優しいですしね、廊下でそのおばあちゃんの気の済むまでやってあげようっていう、うん、
だってさ、そうやってなってるけど、そもそもの答え、このお便りがね、私はおばあちゃんが大好きですっていうところから始まってるんですよ。素晴らしいですね本当、うん、
いやいやいや、
なんて優しい、まあ、だからおばあちゃんも優しいんでしょうねきっとね、可愛くてしょうがないっていう、
うんうん、
なので気になってしょうがない行ってらっしゃいって言うし、何時に帰ってくるのって言うしってうん、うん、頑張ってるからねって毎日言うっていうおばあちゃんなんですね。
いいことですよね。
よきよき
そう、もうもう失敗談かどうかはあれなんですけど、まあ、遅刻してしまった立ってるのが失敗なんですかね。あと警察の議論に
注意を受けた。まあね、
きっとね。でもまあまあまあ普通にいい話ですし、まあ、ま
あ、ね、あと廊下で演じていただければ、
危険とその遅刻とか予定だけなんとかなれば、
そうそうそう、
全然いい話だなと思います
よ、ね。そうそうそう。これを書いていただいた時からは。廊下でやってらっしゃる今これを聞いてくださる時には廊下でやってらっしゃるんだと思いますけど、またその廊下でやってらっしゃる今をまたお便り書いていただけると、
はいはい、ぜひ他のことでも何でも
ってね、うん、思います。今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーは、コミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ。パーソナリティは、スーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM かマシュマロの投稿でお待ちしております。ラジオネームを添えてどしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。